女も男もお金好き。おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイこと土井でーす。皆さんこんにちは。聞くコラム楽しみに待ってくださってたでしょうか。まあ今の季節というか今の時期ね、まあ皆さんが最も楽しみにされているのはやっぱりピョンチャンオリンピックなのかなというふうには思いますけれども、まあでもね、このピョンチャンオリンピック、いろんな競技でね、いろんなドラマがあってすごいなというふうには思うんですが、やっぱり一番今のところね、すごかったなというか感動したなっていうのが男子、ね、フィギュアのやっぱり羽生選手のあの演技かなというふうに思います、ね、でも本当にすごかったですね。まあね、もちろんあのショートプログラムをね完璧に演技したのもすごいなっていうふうには思ったんですが、その次のねフリーの演技でね、あの後半のジャンプもうちょっとでね転んでしまうなっていう、あのギリギリのところで転ばなかったなっていう、あそこがやっぱり一番すごかったなっていうふうに思ったんですよね。まあしかもね、怪我からねわずかね、復帰してっていうか、まあ本番はねぶっつけ本番ですし、もうあの3ヶ月前にね怪我した時はもうちょっと無理なんじゃないかなっていうふうには思ったんですけれども、見事にね復活されて、しかもそのねやっぱりあの最後転ばなかったなっていうのは、もう絶対金メダルを取るんだっていう強い意志と精神力でね、あそこを踏みとどまったんじゃないのかなというふうに思ったんですけれどもね、皆さんはいかが思いました？で、あ、そういえばこのねフィギュアね、皆さん見ました？とかっていうふうに聞いたら、いやちょっと普通では見れなかったんですとかってね言う人もいらっしゃるんですよね。で、なんやろうとかって思うと、やっぱりねなんかあの羽生選手の演技、例えばね楽しみにしてる人っていうのは、羽生選手が見てる時に転んだらもうどうしようと思うみたいなので、それでドキドキしすぎて見れないとかっていうね、すごいなって羽生選手はドキドキあんまりせえへんのかなっていうふうには思うんですけどね、見てる方がドキドキするという、まあそれぐらいインパクトがあるんやろうなっていう、まあ、羽生選手には負けると思うんですけどもね、スカーレット・ドイも頑張ってトークしないとダメやなっていうふうにね思いました。そんなところで思うなよというねお声もあるかもしれませんけれどもね、まあでも羽生選手もね綺麗な顔をねされてますよね。ちょっと惚れてしまうかなっていうぐらいのね、まあちっちゃい時のね写真とか映像とか見ててもね、あ、なんかちょっと男の子じゃないんじゃないかなっていう風な雰囲気もありましたけれども、まあ今ねさらにねまあまあかっこいいのはかっこいいですけど、綺麗になってるなっていう、まあそんな風にも思ってるスカーレット・ドイなんですけどね。で、まあね、ピョンチャンオリンピック、皆さん、ね、今ご覧になられてて、ね、マスコット、ね、よく見ると思うんですけど、あのマスコット、ね、何だと思われます？ね、まあ、これはご存知の方多いと思うんですけどもね、スホランっていうらしいですね。あの、トラ、ね。あのね、トラ、どうしてまあ、白いトラ、ね、白虎なのかなというふうに思ったんですけど、なんかまあ韓国を守る守護神みたいですね。で実際まあ「スホ」っていう言葉が「守る」という意味で「ラン」がこれが韓国語で「トラ」ということで、それで「スホラン」という名前になってるそうなんですけどね。でここで、あ、そういえば昔ね日本でもオリンピックね、した時、まあ札幌オリンピックはスカーレット・ドイもあんまり記憶がないというかまだ生まれてなかったぐらいなのでわからないんですけど、長野オリンピック皆さん覚えてます？ 長野オリンピック、いつだったと思います？ねえ、なんともう20年前だそうなんですね。1998年に開催されたということで、えじゃあ葛西選手ね、確か長野でも出てたなとかって、あの男子のねスキーのジャンプの葛西選手ね、あの時出てたなとかって思ったんですが、やっぱりこのねレジェンドと呼ばれるぐらいすごいなと思ったんですけど、まあまあちょっと話が逸れてしまいましたけれども、じゃあねピョンチャンのねそのマスコットはスホランですけれども、じゃあ長野オリンピックのマスコット皆さん覚えてらっしゃいますねえ。スカーレットでもすっかり忘れているというか全く記憶にないなっていうぐらいだったんですけども、まずお名前ね、マスコットの名前がスノーレッツというそうなんですね。これでピーンと来た人はすごいですよ。まあまあね、皆さんないと思いますので、でどういうことなのかというと、まずスノーレッツの意味ですね。まず雪のスノー、まあこれはよくねイメージが出ると思うんですけれども、あとね、さあ行きましょうとかっていう呼びかけで英語でねレッツって言いますよね。まずそれをかけてるそうなんですね。ああスノーレッツ、なるほど。であともう一つがフクロウの子供たちということでね、このスノーレッツ、フクロウが並んでます。昔はあったんかなと思ったんですけどね。まあこういうね、マスコットねありますけれどもね、まあまあピョンチャンのねあのスホランはまだ多分皆さん覚えていらっしゃると思いますのでね。あとね次の東京オリンピックにねマスコットどうなるのかなとかっていう話もありますけれどもね、まあそれもね楽しみなんですけれども、でねやっぱり、まあ、オリンピック見てると思うのが、結構お金がかかってるんやろなというふうにね思いますよね。で、ちょっと調べてみたんですけれども、長野オリンピックでいくらぐらいのお金がかかったのかな、まあ費用としてねかかったのかなっていうことを調べてみたんですけども、まあなんかあの運営費とかね、あと競技のね競技場を作るお金とか、あとまあちょっと整備するお金とかね、道とかね整備しますので、まあ、そういったお金を含めると大体、ね、5000億ぐらいはやっぱりかかったというふうに書かれておりました。はあ、やっぱりまあそれぐらいなんかな。で今回のピョンチャンオリンピック、これでいくらぐらいなのかなと言いますとね、なんとね1兆円かかってるそうですね。1兆円ですよ。ね、今東京都知事小池さんが、ね、あの選挙の時にね1兆2兆3兆とかっていう風にね言うもんじゃないですよとかっていう、まあ、お豆腐屋さんじゃないんでとかっていうそんな話をしてましたけどね、まあ、お金として1兆円で、その東京オリンピックですね、2020年に開催される東京オリンピック、ね、結構揉めてましたよね。でこの東京オリンピックで大体いくらぐらいの費用が今公式にね発表されているのかというと、一応1兆3850億円という金額だそうなんですね。まあ国際あの国立競技場もね作り替えてますし、まあそういう費用もひっくるめた上で1兆3850億円という金額で今、まあ、言われてるそうなんですけども、実際もっとねやっぱり後々かかってくるんやろうなというふうに思うんですけどね。なんかまあ1兆8000億円は軽く必要やろうとか、もうちょっとするんじゃないかとかっていう話もねあるみたいですね。ねでも本当にねこの、まあ、さっきの東京都知事の話じゃないですけれどもね、まあ豆腐の1兆とねお金の1兆はねやっぱり全然違いますからね。例えばこのピョンヤンオリンピック、ピョンチャンオリンピックですね。よく間違いますよね。もう、ピョンヤンじゃなくてピョンチャンですね。このピョンチャンオリンピックの1兆円、ね、大体どれぐらいのお金なのかなってイメージ皆さんできます？ねえ、見たことないお金ですしね。で、ちょっとね、スカーレット・ドイがセミナーの時にもね、よくこの、まあ、日本のね、お金、 まあ、国家予算って100兆円ぐらいなんですとかっていう話をするときとかにね、まあ、1兆円でじゃあ皆さん一体どれぐらいのお金なのかっていうこととかも考えてもらうのにね、使ってる話なんですけれども、ね、例えば、ね、皆さん、まあ、男性の方やったらね、毎日ね、まあ、まあ大阪でいうと北新地のようなね、ラウンジとかにね、まあ、毎日飲みに行って100万円使ったとしましょうか。ね、であと女性の方だったら、ね、例えば、ね、エルメスのバーキンのカバンを、ね、バッグを毎日100万円のバッグを、ね、1個ずつ買って、ね、1兆円で何年使い切るのにかかるのか、毎日100万円使って1兆円使い切るのに何年かかるのかっていうのをね、よく聞いてみるんですよね、質問してみるんです。そうすると皆さん、やっぱり50年ぐらいかかるんじゃないですかとかね、いやいやそんなもんじゃないですよ、やっぱり100年ぐらいはかかるんじゃないですかねとかっていう話をね、よく答えてもらうんですけれども、まあこのクイズね、まあ、あの普通に割り算すればすぐ出てくるのでね、正式な答えがすぐ分かるんですけれども、まあね、簡単に皆さんに質問して簡単に答えてもらいますので、なかなかこういうね、50年とか100年とかっていうのが多いんですが、でじゃあ皆さんね、ここで考えてみてください。まずね、今年2018年ですよね。ということで、まあ、キリストさんが生まれて、まあ、2017年間経ってます。この間に毎日100万円使って、キリストさんが生まれて今までね、毎日100万円使って使えたお金が7362億円ぐらいということなんですね。ですから、ね、億円ですからね、まだ1兆円使い切れてないんですね。で、1兆円ね、毎日100万円使って使おうと思うと、だいたい2740年かかるという、っていう感じですよね。まあ、まず生きているうちには使われへん金額なんやろなっていうのがね、まあ、皆さんすぐにお分かりになっていただけたと思うんですけれども、毎日100万円の札束ね、持ってて使って、それぐらいのお金が1兆円だそうなんですよね。それがまあね、例えば東京オリンピック開催するとなると、まあこの2つ分ぐらいいるんじゃないのかなとかっていうふうにね、言われてますけれども、でこれで今日はね、皆さんにお持ちになってもらってると思いますが、テキスト人生における3、ね、人生は無駄遣い方程式の今ね、お話ししている人生における3つの無駄遣いの3つ目、ね、テキストの52ページに書いております。お金の無駄遣いですね。はい、ね、前回からね、お話ししている、まあ、時間の無駄遣いで、命の無駄遣い、そして最後の3つ目にこのね、お金の無駄遣い、まあまあ無駄遣いって言ったらやっぱりお金のね、無駄遣いなのかなと思われると思うんですけどもね、皆さんお金の無駄遣いどうです？たくさんね、やっぱりされてるかと、まあスカーレット同意もたくさんありますけれどもね、まあでもね、まあまあ無駄に使わないとね、これが無駄だったんかなっていうこともわからないですし、まあその無駄に使ったのを次にね、生かすお金にね、変えたら無駄にはならへんというのが、このまあ人生は無駄遣い方程式でもね、書かれてるんですけれども、皆さんはいかがでしょうか、ね、特にね、今日お話ね、皆さんにも聞いてもらいましたけどもね、やっぱりこのオリンピックのお金とかね、ぜひね、まあ1兆円かかったとしても、次にね、ぜひ、ね、活かせるお金にしてほしいなというふうに思います。さあ、それでは皆さんね、今日はね、お伝えさせていただきましたけども、次回、ね、またお会いできるのを、ね、聞いてもらえるのを楽しみにしております。お待ちになっておいてくださいね。では、スカーレットロイでした。ありがとうございました。